得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています、北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。では今日も前半の得する話から北村さんお願いします。
はい、修行というとね、大変な特別なことだろうと考えがちなんですが、
はい、
まあ修行といえば一般的にこう連想されるのはお坊さんですかね。朝早く起きて、
そうですね、
お経をあげて、はい、それから水に打たれて、うん、体を清めると、そういうようなことを連想しますがね、
はい、
酒の燻製を想像して一回見ていただきたいと思いますね。
酒の燻製、
はいはい、塩漬けにした酒をね、密閉した小屋の天井からぶら下げて、何週間もの間ケヤキ、こうなら柏の木などを燃やした、煙で、いぶし続けるわけですね、
はい、
一日も休まずに煙でいぶし続けるのが燻製のコツなんですよね、うん、まあ女性にとって特に大切な着物は霧の和ダンスにしまって匂い袋を入れておくと、いつもその匂い袋が着物のそばにあるんでね、移り香が着物に染み込んで、いつ着物を着ても良い香りがするわけなんですね。
なるほど、うん、そして着物にはしつけ糸が大事なんですよね。
そうですね、はい、
しつけ糸は着物が完成する前に多くかけるほど着物を着た時に正しい折り目が長く残っているということですからね、うん、
しつけという字は体が美しいと書いてありますね、
はい、
しつけはね、生活の良い習慣を身につけさせてその人の癖にしてしまうことなんですよね。
はい、
昔から衣食足りて礼節を知るという言葉がありましたが、今の日本にはね、着るものも食べるものもふんだんにあるけれども礼儀ができない人が多いそうなんですよね。
まあ、多くのご家庭で子供が親の言うことを聞かないということで困っているようですからね。
しかしね、どの子も親のすることをじっと見ており、そして黙って親がしていることの真似をする、それもね、必ず悪い癖から生まれるようになるんですね。
じゃあこれどうすればいいんでしょうか。
はい、今日からね、いやたった今から3日間次のことを実行してください。
はい、
3日間続けられたら次は3ヶ月間同じことを続ける。それができたら次は3年間続けること、あとは黙っていてもね、一生続けることができますね。一つ目は、履物を脱いだら必ず外に向けてきちんと揃えること。いつでもどこでもどんなにバカバカしいと思っても理屈を言わずに3日間やることですね。たとえトイレで脱いだ、スリッパもあなたの生活に対する考え方が変わること、これは受け合いですね。
はい、
2つ目は、食前食後に手を合わせる、いつでもどこでも。
ちょっと人が多く集まるところ、会社の食堂やレストランなどではね、なんか気恥ずかしくてという場合もあるかもしれませんけど ね、
それはね、皆さんの心がその俗人のスモッグに覆われて曇っているからなんですよね、
はい、
試しに皆さんの、家でやってみてください、
はい、
まず 2,3 歳の女の子が真っ先に真似をしますね。たまに忘れると、お母さんなぜ手を合わせないのと叱られることかも分かりませんよ、
はい、
それはね、その子の心が汚れていない真っ白な心だからですね。そして3ヶ月ぐらい続けると、ようやく中学生の女の子が真似するようになります、
はい、
良いことをするのに抵抗があるわけですね。高校生だと半年、大学生だと1年ぐらい、私たちだと数年ぐらいかかるかもしれませんね。
もう治らなかったりしますからね。
そうですね、はい、
はい、まあ、そういう時やっぱり子供たちはね、不思議に思うんでしょうか。
そうで、まあ、食事の時に、なぜ合唱するの聞かれたら、今目の前にある食事があるのを感謝するありがたさを教えてやってほしいんですね、
はい、
3つ目は、一人一人の箸置きを置いて正しい箸の使い方を教えてほしいんですね。まず正しく箸を持つ、赤ちゃんのような握り箸をしない、 2つ目は料理の上をお吊り橋をしない、
はい、
そしてね挟みにくいものを突き刺すフォーク橋をしないと、
うん
うん、それとテーブルに肘をついて食べる肘橋をしない。これはね特に大人に多いんですが、この悪い癖を直すのはねなかなか難しいんですよね。
大人になってから難しいですよね、はい、
それとね話に夢中になって箸をタクトのように振り箸をしない、
うん、
食事の途中でね赤ちゃんのようにくわえ箸をしない、
うん、
爪楊枝の代わりに箸でね楊枝箸をしない。
まあ、こうやって並べてみると随分多くの規制があるような感じはするんですけども、
はい、
ね、やっぱり同席している一緒に食事している方にこう不愉快な思いをさせないためにとても大切なことですよね、
はい、特にね3歳から幼稚園に入るまでに良い癖をつけて置いてもらいたいことがありますね、
はい、
それはね食事の時に口いっぱいに頬張らないこと、それとね噛みながら話をしないこと、
うん、
そしてね口を閉じて噛むこと、
うん、まあ、こういったマナー作法というのは急いでも身につくものではありませんよね、うん、
毎食毎食ね食事の度に癖になるまで言ってやることなんですよね、
うん、
やがて子供が大きくなって社会人となって大人と交流するようになった時必ず感謝されますね。
そうですね、
うん、習慣とはね何事でもできるようになるまで繰り返し繰り返しやる続けることなんですね、
はい、
ぜひ、はい、私がねちょっとプライベートの話で時間いただくんですけど、
はい、
去年の秋頃からちょっと体重が増加して、まあ、基礎疾患糖尿病を持ってるもんですからこの数値もちょっと悪くなってきたもんですから、はい、レコーディングダイエットをやり始めたんですよ、
はい、
毎食を食べる品物の内容量も全部分量を書くわけですね、
はい、
まず野菜をよく摂ろうと、
うん、
いうことで今日でまあ6ヶ月以上になりますけれども朝と晩に野菜の量を700g、それをね朝晩毎日食べてようよう6ヶ月が過ぎたんですけど、
はい、
体もすっきりして痩せてきたしやねもうなんか見える景色がね綺麗に見える、もう最近はほんで女性まで綺麗に見えだしてねこれはええことすげえなと。
いいことばっかりですね。
そうですね、だからまあそういうふうに1日が2日、2日が3日、3日がね6日とだんだん続けていただいたらそれが習慣になっていきますのでついていきますので、ね、
うん、
1回その1週間10日大変だと思いますけど、うん、ぜひ続けていただきたいと思いますね、
うん、では、後半の質問コーナー教えて北村さんです。今日はこういったご質問いただいております、
はい、
先だって夫と離婚しましたが婚姻中に使っていた夫の姓を離婚後も使うことにして手続きを済ませました、はい、私は死後実家のお墓に入れてもらいたいのですが両親は実家の姓に戻っていないものを実家のお墓に入れるわけにはいかないと言います。旧姓に戻さなければいけないのでしょうか。
はい、以前はね離婚した場合には自動的にね、婚姻前の旧姓に、戻ることになっておりましたよね、
はい、
ところがね近年の女性の社会進出に伴って離婚したからといって自動的にね旧姓に戻ることを好まない人も出てくるようになりましたね、
はい、
うん、
そこで法の改正によって、うん、婚姻により姓を変更した者は離婚時に、旧姓に戻るのか、うん、それまで使っていた夫の姓を引き続き使用するかを選択できるようになったんですよね。
そうですね、まあ、そこでね質問のような新たな疑問が出てくるようになったんですね。まあ、自分が手に入れたお墓ではない限り永代使用権利に基づいてお墓に入ることになりますね。そしてね誰がお墓に入るかについては、法律者はね特に権限がありませんから実家の永代使用権者が同意すれば実家のお墓に入ることになりますね、
はい、
しかしながらね戦前の家制度の下ではお墓も家単位で考えることが多かったと思われますね、
うん、
まあ、この場合にはね結婚して姓が変われば、他の他の 家の一員になるわけですから姓のことなのものをお墓に入れてはいけないという考え方が今まで支配してきましたよね、
はい、
うん、このようなね家制度の存在した時代にできた慣習や管理規則が今もね厳然と色濃く残っておりますね、
はい、
うん、最近姓について議論されておりますがいずれも、 個人の社会生活およびその家族生活上の便宜のために認められているんですね。まあ、法律は離婚する人の便宜を考えて婚姻中の姓を続け続使用することを選択肢の一つとして認めたわけですね、
はい、
その結果として、離婚した人の姓が、実家の姓に異なってしまったからといってそのことをもってねお墓に入ることについて差別することはいわゆるその法律の公序良俗に違反するものとして無効となるそうらしいですよ。
そうなんですね。
また墓地所有者がね埋葬等を拒否できる正当な理由にも該当しないそうなんですね。したがって墓地所有者が慣習や管理規則があることを理由に、姓が異なる親族を墓に入れることを拒否することはできないと考えられそうなんですね、
うん、
はい。
まあ、昔の習慣でちょっとご両親も思い込んでるところもあるかもしれないので ね、はい、またそのあたりゆっくりとご説明してお話し合いしてみてはいかがでしょうか、ね、
そうですね。
お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。